Please forgive my boldness.
ひらやゆうきの夢は育つ。
はい、皆様こんばんは。パーソナリティのひらにこと平井ゆうきです。
MC の株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。
こんばんは、初音さん久しぶり。
はい、よろしくお願いします。
なんか会わないうちに、はい、さらになんかスリムになりましたね。
ありがとうございます。
なんか縦に長くなりました。足もなんか長くすごい、顔もなんか縦長に、
靴が高くなりました、ね、
そのうちテトリス棒テトリス棒になって、こうテトリスってこうひゅって入るぐらいに
ありがとうございます。
オギボーみたい、オギボーみたいに立ってるぐらいに、
抱き枕みたいなやつですね
何したって、なんかトム・クルーズに会ったっていう、
そうです、ね、
なんか写真が送られてきましたけど、
会ってたっていうかあれですけど、
トム・クルーズに会ったんです。一緒に写真が送られてきたんですけど、
一緒に写真撮らせてもらいました。はい、
かっこよかったですか。
でも最高でしたよ、すごい。もうもう背中からかっこよかったです
映画のあれですか。
そうです、映画トップガン あのレッドカーペットで見に行ってきました。はい、ありがとうございました。
いい、
もうとても素敵でした。
話も声も聞けたんですか。
声ももちろん聞けました。はい、今ね、あのコロナなのでちょっとあのなんていうのか、触ったりっていうのだけはちょっとみんな遠慮してねって感じでしたけど、もうギリギリ近くまで来てくれて、
あの笑顔を見たですか。
見ました。はい、
もう一頃ですか。
やばかったですよ、もう早く2回目行きたいなと思って
2回目トムに会いにですか。
いや、もう
映画は、
ね、そう、もう2回目行きたいなって思ってます。
かっこいいですね。
はい、
あれ背高いですか、トム・クルーズは。
私あのなんかトム・クルーズって
オーラが
すごい。そうですね、なんか背が低いっていう風に言われてることってあると思うんですけど、私はもうなんかもうで、もうすごいでかく見えました。
いい経験しました
ね。はい、本当にありがとうございます。
電話番号とか交換できたんですか。
できたらよかったんですけどね
ということで、それでね、番組に参加できずということで、トム・クルーズに会ってきたということですか。はい、それが違う、
はい、それとはちょっと違いますけどお休みいただきました。ありがとうございます。
初音さんと久しぶりにお届けしたいと思います。
はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は泡のように消えてしまう。
はい、早速始めていきたいと思いますけれども、
はい、
いや、トム・クルーズいいですね。
ありがとうございます。もうこんな経験まさかと思ったので、私も本当に嬉しいです。
ジョン・トラボルタの顎が本当に割れてるのを実物で見たりとかしたらやっぱ感動しますよね。
なんかやっぱり違いますよね、こう生で見るというか。
日本のなんか映画とまた違って、こう海外の映画の人が目の前にいるとすごいですよね。
すごいです、本当に。
ミッキーで興奮する人が分かりますよね。ミッキー、
まあ、そういう感じなんですよね。
飛び出てる感じが。
いや、そうなんですよ。なんか夢の世界の人が本当に目の前にいるみたいな。あ、実物が実物の方かっていう。
顔が本当にちっちゃくなりましたよね。
もうあの興奮して、
あ、興奮して、ほっぺがアンパンマンみたいに飛んで興奮するとアンパンマンに飛んでくるんですか。
興奮して飛んでっちゃった
すごいですね
音ボトボト落としてきちゃったみたいです
じゃあ新コーナー、
はーい、まずはこのコーナー、ボイトレ SDGs。 はい、このコーナーはボイストレーニングをものづくりと人づくりに無限大に活用ということで、2030年までに世界で取り組んでいる SDGs を取り入れて、夢を叶えるボイストレーナー平谷祐希先生にボイトレを地球に優しく楽しく学ぼうというコーナーです。
知ってますか SDGs。
もちろん知ってます。
本当ですか。
はい、あの SDGs って、あのなんかこうカラフルなバッジみたいなのあるじゃないですか。で、それを何年か前からこうスーツの方がつけたりしてるじゃないですか。つけてますよね。私あれ最初オリンピックかなんかのマークなんだろうと思ってて、みんなすごいオリンピック盛り上がってるなんて思ってたら SDGs だったっていうのがちょっとなんか覚えてて。
食品の名前じゃないですか SDGs。
チーズみたいな なんだろう、ね、ブルーチーズみたいな。
2015年から知ってました2015年。
なんか
2015年ってもう7年も前から
そんなに前になるんですね。なんかなんとなくやっぱり名前とかっていうのは前から聞いてたなーっていうふうに思ってた時期もあったんですけど、そんなに前からなんかやっている取り組みだっていうのは知らなくて、やっぱここ最近すごくピックアップされるようになって、もちろん今は知ってるんですけど、まあ当時の自分を振り返るとちょっと勉強不足だったなっていうふうに思うこともありますね。
当時、
当時だから7年6年5年前。
あれも高校のテストに出てきました SDGs。
7年前は私もう高校生じゃないから。7年前はもう高校生じゃないです。
年齢もトム・クルーズになって年齢もボトボト落としてきたんじゃないですか。
年齢は違いますよ。取り付いてきてます逆に。
今回はね、
はい、
もう第一週ということで、
はい、
もうね SDGs とボイストレーニングを絡めてね、
はい、
どう思いますか。17個あるんですけど。
そうですね、まあ、17個いろいろ項目っていうのがあると思うんですけど、やっぱり、まあ、そのボイストレーニングとかで強く結びつくものとかで考えたら教育だったりとか、あともっとなんかこう人の 何番だったっけな、まあ、あの街づくりだったりとかっていうところ、4番11番あたりに強く結びついてくるものなのかなっていうふうに思います。
なるほど、
はい、なんかなんでしょう、企業様とかのなんか取り組みとしてもちろんものだったりとか、あとはこうジェンダーレスとかなんかこういうものってあると思うんですけど、うん、ボイストレーニングって言った時にパッと浮かぶかなって自分も考えてみたんですよ。でもやっぱりよくよく考えてみたらすごいいろんな項目に当てはまってきたりとか、より良くするためのものとしてやっぱ必要なところってどうしてもあるなっていうふうに改めて思いましたね。うん、
まずはなんか、はい、やっぱ17種類あるっていうことを、
うんうんうん、
これコミュニケーションとして伝わってないことがまずいと思うんですよね。まずこのコミュニケーション、
うん、
日本人のこのコミュニケーションの薄さ。
あ、
だってもうヒカキンが SDGs って言ったってヒカキン好きな人しか分かんないし、
そうですね、
なんかもう SDGs を広める方法がなくなってるから。
そうですね、
まずこんないいこと、すごいいいことしようとしてるのに、
はい、
全然興味が、うん、足りないっていう、
うんうんうん
うん、そこにボイストレーニングでなんとか、
うん、
なんかあれ挨拶を SDGs にするとかどうですか。 SDGs SDGs みたいな。なんかもう全員国民がもう
なんでちょっとこう、SDGs、なんかちょっとこうなんてウェーみたいな感じなんですか。
SDGs、 なんかいやまずだからこれすごいみんなで取り組まないと意味ないと思うんですよ。
そうですね、多分なんですけど SDGs っていう言葉自体は知ってるけどみたいなところで止まっちゃってることが多い気がするんですよね。
わかりますか英語。
え、
何の略か知ってますか。
あの英語の略は言えないですけど、まあその日本語ではこういう意味だよっていうことしか。
サステイナブルデベロップメントゴールズ、
あ
ー SDGs、
なるほど、
うん、って言われてもなんかあんまり、だからなんか問題は地球なんかこう温暖化とかマイナスな部分って日本人ってこう伝わるんですよ。
はい、
なんかやべえやばい、
はいはい、
なんか日本人好きですけど、やばやべやべやべやばって、
うん、
いいことを書いてるから伝わらないと思うんですよ、うんうん、日本人の気質だから。もっとなんていうの、
危機感みたいな、
なんか危ないことを書いた方がいいと思うんですよ、
はいはいはい、うん、
どう思います。なんかゾンビになるとか、
あ
なんかもっとなんか毎日なんか毎日
街が、なんでしょう、街が崩壊しちゃうとかってことですか。
いやもう食事が貧困とかで毎日、
はい、
何うまい、うまい棒じゃダメか、
うまい、
なんか毎日米3粒みたいな、
はいはいはいはい、
なんか自分になんか悪いことが起きるみたいな、なんかもう危機感がないから、別になんていうの、あんまり他の人のために頑張ろうとしないのもバレちゃってる日本人、思いません？
そうですね、なんか思いますよ。
いや
難しい問題ですね。
ゴミ袋だけじゃないですか、
うんうんうん、
プラスチックゴミってゴミ袋だけじゃないじゃん、
うん、そうですね、
でしょ、もう、
はい、
じゃあ今日からペットボトルいらないみたいな、
はいはいはいはい、
私はペットボトル絶対飲まない、
はいはいはい、
なんないでしょ、
なんないですね。なんかストローとかも今紙とかになってたりもしますよね。
企業がやってるだけで、
そうですね、
ストロー使わないってなんないじゃないですか。
なんないです。
だから SDGs 失敗してると思うんですよ、
なんないです。
国民レベルでは、
うんうんうん、
上流階級とか大企業レベルでは動いてるけど、 なんか国民がやっぱりそういう心がけないと。
そうですね。なんか結局は一人一人みたいな、なんて言うんですかね、みんなの積み重ねみたいな風になるのがいいんだと思うんですけど。
積み重ねなんなくても別にいいんですけど、何も知あんま知られてないのやばくないですか。
うんうん、
だからその、
そう
ですね、胸につけてるバッチじゃなくて文字とか書いてる T シャツとか着たらどうですか。
SDGs。
貧困層なくそう。1番が歩いて、あ、1番だ。2番が SDGs みたいな挨拶に変えるとか。
難しいっすね。
もっとなんか、もっと、いや、すごい盛り上がんなきゃいけない。ないことだと思うんですよ。
うん、そうですね。
思いません？
思います、思います。なんかその本当にそれを意識してやっている活動っていうものなのか、それともなんかそれに便乗しただけなのかとか。
いや、もうこれはもうあれなんですよ。だから上流階級の人たちが、1% が決めて、99% にやっと今年広まったんですよ。
は
あ
は
あ。だから決めてくれることはありがたいですよ。うんうんうん、だってもう。そんな頭がないし、だから決めた結果こういうのが決まって
はい、はい、
今年からこうやって国民レベルに落ちてきて、企業から だけど意識がね、
はいはい、
全然ないじゃないですか。
まあそうですね。
だからやっぱ T シャツにしたらどうですかね。あ、9番かっこよくねみたいな、私9番みたいな、
あ
してなんかこう来てくると、あ、来てると分かるじゃん、あ、電車でねえねえ9番って産業の話みたいだよみたいな。
なんかなんでしょうね、なんかこうか、でもなんかあのままの T シャツだとちょっとなんかこうデザイン性があれだから、なんか
難しかった。産業と技術改革の基盤を作ろう T シャツだよみたいな、
なんかそういうね、ちょっとおしゃれなデザインコンテストみたいなのがあればいいのかもしれないですけど、
ジェンダーとかね、はい、だから僕思うんですよ、ジェンダー平等って、
はい、
だから難しいんですよね。
そうですね。
なんとかだわとかって、日本人ってそうやって、それが女しゃべりとかと男しゃべりって決めてること自体がもうダメだと思うんですよ。
そうですね。
だから、男でもだわって言ってもいいし、
うんうんうん、
なんかそういうことじゃないですか。使わないじゃなくて、何でも OK にしなきゃいけないんですよ。だわよとかって、もうなんか女のしゃべりって言ってることがもうダメだから、男でも何でも、そういうのをなんかもうちょっと指針をね。
そうですね。
と思いません？
そう思います。
嫌だーとかって言い方は、これなんかオカマみたいな、なんか言い方とかっていうのがもうついちゃうと、めっちゃ綺麗な人が嫌だーみたいな言ってるのがもうなんか身に入ってる、なんていうのかな、難しいでしょ、すごい。
難しい
です、ね、ただ表面だけでジェンダー平等とかって言っても、結局オカマって思ったりとか、いじめとかっていう言葉がある限り永遠と頭の中に入っちゃうなって、
そうですね、
すごい思って、はい、今回からこのコーナーを取り上げて、はい、ボイストレーニングに絡んでちょっと考えていこうかなって思ったんですよ。よろしくお願いします。取り組んでいきたいと思います。
はい、それでは一旦 CM に行きたいと思います。株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。音は聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと言えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを見ろ。大切なものは自分で。
ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
檜山初音のチュチュチュチュチュ チューズデー。今月は夏休み期間ということで子供たちからのお便りを紹介したいと思います。
久しぶりにこうチュチュチュチュでもうみんな泣いてますよ。
ありがとうございます。
ここ久しぶりに来たー。
ありがとうございます。名物
もう1ヶ月ぶりに
名物コーナータイトルでございます。
やっぱこうね、やっと火曜日が来たって感じがし
ますありがとうございます。はい、ということでお便りの紹介をしていきたいと思います。ラジオネーム YouTube 見まくりさんからです。
初音じゃないですか
もしかしたら私かもしれないひらに初音さん、こんばんは。こんばんは。散歩セルってご存知ですか？大人たちが反対する意味がわかりません。お二人の考え方を聞かせてほしいです。お願いします、ということです。
小学生ですね、これ。散歩セル、
散歩セル、
小学生の意見ですね。
小学生の方なのかな。
夏休みだからね。
あ、毎日多分重かったんでしょうね、きっと。ランドセル背負ってるのが、
いや、めちゃめちゃ重いらしいですよ今。
あ、そうなんですか。もしかしてランドセル自体が重いとか。
いやいやいや、僕たちの時代よりも教科書がめちゃめちゃ増えて。
ああ、なるほど。
なんかすごいらしいですよ。
パンパンなん
思うんですけど、僕なんかそのパソコンとかも実はめっちゃ重くないですか。
重いです。
iPad とか、
はいはいはい、
なんか教科書の方が軽かった。なんか昔とかって辞書とか3冊漢字辞典とか
ありましたね。
重かったけど、はいはいはい、パソコン結構重いし、重い。今の子たちって多分電子機器も持ったりとかしてるから。
そうか、 iPad とか持ち歩いてるってことです
ね。右手にリコーダーで左手に何ですか、シューズとかもめちゃめちゃじゃないですか。
そうですね。
いや、あ、なるほど。いや、それを、はいはいはい、いや体に悪いって僕思うんですよ。
背中にこうやって、
やばくないですか。
いや、やばいと思う。
だって二宮金次郎、
はいはいはいはい、
じゃないけど、
うーん、
なんかもうちょっといい筋トレの場所にこうなんかアームカールとかなんかそういうところにつながるような筋、歩きながら筋トレだといいけど、背中にだけって、
うーん、
きつくないですかね。
きついと思いますね。
それだからこの散歩セル、
はいはいはい、
あのカラカラカラカラってこう、
はい、キャリーケースみたいにランドセルを持っていけるやつですね。
もランドセルの形しなくてもいいやんっていう話なんですけどキャリーケースでいいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
どう思いますか。
そうですね、私もいいんじゃないかなって思いますよ。何が反対なんですか。まあ気持ちは分かんなくもないんですけどね。
体に良くないとか、なんかそういう
ガラガラってするのがってことですか。
苦情が相当したらしいですよ。
危ないとかってことですかね。
いや、子供のうちに筋力をつけろとか。
ああ、なるほど。まあ気持ちは分からなくもないですけど、すね、
あのランドセルじゃなくて、うん、家から学校までダッシュとか、
うん、いや、そっちはだ、そっちの方が頑張れないかもしれない。
いつもこう遅刻ギリギリのところでスーパーダッシュ、
は
い、
あ
で体力来てる、ね、それに苦情なら分かるけどなんかあれが本当おはようございますってゴラゴラゴラってこう落ちちゃったりしません
それは
あの作り
それはちょっと
あ、何回したかおはようございますゴラゴラゴラってか。でも1年生から6年生までずっと同じランドセル使い続けたりとか、すごいですよね、
うん、いや、すごいですよね。
すごいですよね。
はい、なんか今思うとすごいなって思う。てかその1年生って明らかにちっちゃくて、6年生になると大きくなるじゃないですか。その間ずっと同じものを使ってるじゃないですか。 すごいですよねこれは。何でしょう
1年生には大きすぎるってことでしょ。
大きすぎると思います。でも小6になるともうちっちゃかったりする子もいるから。
でも憧れるよね。だから黄色だから中身をなくせばいいんでしょ。中身机に入れとけばいいじゃん。
あれなんですよ。あ、
なんで中身を毎回毎回学校に置いといちゃいけないの。
あれってなんで、宿題とかですか。
いや違う、いやだからそういう規則がおかしいんや。だから置いといていいじゃん。
置いといていいと思いますでもあれなんじゃないですか、あの例えば学期末とかにもう計画的に持ち帰れない子が
いやもう、いやもう電子辞書でいいし。
あ、そっか
もうそろそろ。
そうか、今辞書とかない
の
かな。
それすったらなんかやっぱり改革の時は来てますよね、
うん、
それすったらその そこでなりわいになってる人たちが困るしとかってあるけど。
そうですね、ありますよね。
でも写真とかだけでいいな。国語の本、
あ、板書とかじゃなくて。
でもな、難しい
難しい。い
や、でも今の子たちは全然なくていいな、教科書
はは。は
電子でいいと思う。
あ、はいはいはいはい、はい、
あの僕たちの時代からしたらこうあれだけど、
国語とかって
必要ないよね。
そう、国語ゴンギツネとか検索したらページがペーって出てきたりするんです。
あ、もうそれでいいと思う。
確かに。
しても朗読入って何々さんじゃなくてもうオーディブルで流れればなんかオツベルとゾウ
呼ばないね。
もう全部ピッて押せば流れていくねオツベルはとか。
でも文章
は好きな声優さんで
聞けて。あ、でも聞くときはいいかもしれないですけど、でもやっぱこう自分、私あれだったんですよ、この段落ごとに指名して読んだり読み回ししたりしたじゃないですか。
ああ、した
国語の授業とか。あれでなんか ちょっとやっぱうまく読みたいって思ってたタイプの人で。なんか、何もうまくないんですけど、ちょっと私の番来たと思って、ちょっと、こう、生きて頑張ってたのを覚えてます。
電子辞書でもできる。
できる、できる、できる、できる。だから、まあ、読むことはなくさない方がいいですけど。
あとなんかあれだよね、こう、あれですよね。席替えとかめんどくさいから授業中もくるくるくるくるこう席が回りながら授業受けられるとかどう？
目回っちゃいますよ。
隣の人はこう隣の人とかも変わりながらあ何々さんなんてこうしたらみんな平等に前行ったり後ろしたりね。
立食パーティーみたいですね。
なんかこう席がこう移動式でビーンってで移動式見に行ったんでしょ？
移動式私この間そうですあの360度回転式の劇場にミュージカル見に行ったんですけど。まあ、すごかったですよ。なんか、やっぱ今までのこう劇場の場面展開とは全然違かったんですけど、ただ、
席が回るんですか？
席が回ります。で、
ほらほらほら
ただ遠心力に負けて、ふいってなるんですよ。なん
か細いから。
ふいって。
手取り足みたいなパタって。
いや、なんかそこまでじゃないですけど、なんか、グンっていうのがやっぱり出てくるんですよね、ああいうのって。
それはどうなんですか？居心地が悪いですか？
なんか、長く集中はできなかった気がする。最初はウォーって思ったんですけど。
自分なんかもうなんか、るろうに剣心で歌い始めるのがもうちょっともう自分アニメっ子なんで、かなり無理がある。これ剣心切った後に歌い始めたらどうしようっていうのを多分見るのが恐ろしい。いや、なんかいいなとは思うけど。剣心歌っちゃってました？
剣心歌ってましたよ。小池徹平くんが。
そうなんですか。何？なんか。幕末でこう切った後に歌い出すっていう、この、結構入り込みましたか？結構相当僕違和感が、軍歌とかの、なんかこう、いや、倒した後、後とか倒した後に歌い始めて、ちょっと相当みんな柔軟な頭だなと思って。
そうかも。私、内容とかはもちろんあらかた知ってるんですけど、原作もあんまり詳しく見たことがなくって、多分そのイメージがまだなかったから、おー、こういう話なんだってなったと思うんですけど。
あ、いいですね。あ、外国の話的な。
あ、まあ、なんか初めて見る、なんかこう話の流れはこんな感じなんだっていう風になったんですけど、まあ、私、もう、原作見てる人たちと一緒に見に行って、あ、なんか、あそこそうなんだ。っていう。
あそこそうなんだ。
うわぁ、みたいな。なんかいいですね、あの子あんな感じで歌うんだああみたいな。
それだったらなんかゴールデンカムイとかミュージカル見たいかも。チチタップチチタップみたいな、なんかそういうのだったらいいな。
でもすごいですね、やっぱりなんかもう技術
芸、
そうですね、もう本当にその脚本だけじゃなくてもう見せ方、ね、もう劇場自体が新しいものだから、
それ行った方がいいですか？もうすごいですね、
うん、なんかそれに対応してやっている人たちの考え方もそれこそなんかあの SDGs のなんか取り組みとかを入れてるんだろうなっていうのがあるようなシーン。
そこにも SDGs 感じたんですか？
やっぱいろいろあるんですよ。
あるんですか？
ジェンダーレスとかまあいろいろあって、あ、なんかそういう取り組みが、あと物販のなんかプラスチックのものの廃止とかなんかそういうのがあって、やっぱこういうところでも感じることありましたね。
すごい、全然無理やりつながりましたけど。
いや、なんか
そういうことなんですね。
そうですね、
社会的に、
うん、まあ、なので
ぐるぐる回って、
移動式の席は長くは持たなかったです。そう、新しさはもちろんあって楽しいですけど、
ま
あ、
は
い、
話はかなり脱線しましたけれども。
はい、散歩セルですね。散歩セルどうですかっていう、
まあね、
なんか難しい
です。新しくなってほしいですね。
なってほしいと思います。なんかこれはもう大人が
ということでした。
はい、ラジオでありがとう。檜山初音からのメッセージです。子供の皆さん、13年くらい子供の皆さん、大人になりかけてる子供の皆さん、大人なのに子供の皆さん、嘘をつく大人や約束を守れない大人、生きるには少し困るくらいだけど幸せを感じづらくてなんかうんざりして世界が嫌になってないですか？世界の心の温かさの温度は急激に下がってます。地球の温暖化も問題ですが、人の心の寒冷化問題にも取り組まないといけません。小さな行動かもしれませんが、地球にも優しく人にも優しい言葉があります。何だと思いますか？それは
ありがとうです。カムスハムニダシェイシェコープ君、サンキュー、グラッチェ、グラシアス、メルシー、ダンケ。最近ありがとうって誰に伝えましたか？いつもそばにいてくれる人ほどありがとうと思っているのに伝えられないものですよね。育ててくれたお父さんやお母さんに丈夫な体で産んでくれてありがとう。仕事仲間にいつもは恥ずかしくて言えないけどありがとうの言葉。いつも厳しくしてしまっている生徒への感謝の気持ち。そんな魔法の言葉をラジオで伝えてみませんか？夢の種放送局は開局7周年、移動式ラジオ局夢の種号も完成。どこでも夢の種号であなたの元へ駆けつけて収録できる準備ができました。あとはあなたの勇気を出しての一歩です。ぜひあなたの心からのありがとうや伝えたい人への熱い思いなど番組公式ツイッター宛にお便りください。心よりお待ちしております。リスナーの皆様、今夜もラジオを聞いてくれてありがとう。何も聞こえない。
夢は叶う、大事、夢は育つ、まだ見ぬ誰かメッセージ、歌にかける想い、音に乗せる Dream and Breathe。 もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく、 Grow up through your voice and skill and music and dream。 人生も音楽も修理いろいろ、情熱も不安もみんないろいろ、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
トランプがコンセプトの5人組アイドルカルティアのファースト EP から1曲、トランプゲームのダウトをコンセプトに恋愛と嘘をテーマにした楽曲、カルティアでダウトです。
繰り返す言葉の裏側には伏せられたまま明かされることのない本音がある。悩んでるみたいなメッセージは今日も都合よく会うための口実なんでしょう。君にとって僕という存在がどう。
はい、ここで番組からのお知らせです。パーソナリティのヒラニーこと平谷祐希さんの出演ライブが7月24日日曜
日、日曜日、はい、
日曜日、
今回は日曜日、7月は日曜日です、
はい、7月24日日曜日、池の畑ライブスペースキーにてございます。
毎週土曜日だけど今回は日曜日、
はい、大人の空間で大人の音楽、ホスピタリティの行き届いた接客、コロナ禍で活動自粛中の唯一ヒラニーの歌が聴けるライブとなっております。お席に限りがございますので必ずお店に席のご予約をお願いいたします。そして、株式会社ファーストサウンドでは声について子どもの頃から楽しく学んでほしいという平谷祐希先生監修のもと、あなたの声は何色ですか、あなたの声はどんな形、Amazon で発売中です。コロナ禍なのでデジタル版ですが電子機器で児童たちに読み聞かせぜひしていただきたいと思います。詳しくは平谷祐希オフィシャル、オフィシャルホームページはご覧ください。
の会社に問い合わせていいですよね。
私の会社の方でも、はい、お問い合わせください。
どうですか、久しぶりにラジオ。
ラジオだからドキドキしちゃいますね。
トムクルーズどっちがドキドキしますか。
いやもうね、ドキドキの種類が違いますドキドキの種類が違いますけど、まあ、あのリスナーの皆さんがなんか久しぶりにチューチューチューチューチューズで聞けたよって言ってもらえたら私は嬉しいなって思います。ああ、嬉しいですね。はい、
そうですね、もうトム・クルーズが来ないことを言おうぜ休まれて大変ですね、やっぱり一緒に楽しいですね
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、はい、はい、
それでは引き続き夢の種放送局お楽しみください。 今週のお相手はヒラニーと
MC の檜山初音でした。バイバーイ。テネルセカンフィアンサー。